ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は黄金のインドネシアを達成するための強力なリーダーシップについて再び明言したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2045年黄金のインドネシアのビジョンを達成するには強力なリーダーシップが必要だと述べました。これは11月7日月火曜日に東ジャカルタのミンハジュロシディングランドボールルームでインドネシアイスラムダワ研究所の国家作業会議の開会式でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ジョコ・ウィドド大統領は黄金のインドネシアを達成するのは簡単ではなく様々な課題に直面する必要があると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は20世紀半ばにすでに発展途上国であったにもかかわらず先進国になれなかったラテンアメリカ小国の列を挙げました。ジョコ・ウィドド大統領によると問題は機械が適切に活用されていないことにあるということです。ラテンアメリカでは多くの国が先進国への肥沃に失敗しました。50年代、60年代、70年代にはすでに発展途上国でした。しかしこれまでのところそれらはまだ発展途上国に過ぎず、中には貧しい国に陥っている国さえあります。問題は機械が与えられているのにそれを活用しないことです。これは私たちの国インドネシアでは起こってほしくないことです。したがってジョコ・ウィドド大統領は2024年から2034年までがインドネシアが前進するか否かを決定する契機だと述べました。このためジョコ・ウィドド大統領によると強力な国家のリーダーシップ団結が必要であるということです。それでは次のニュースです。サウジアラビアはインドネシアとの投資協力を強化したいについてお伝えします。サウジアラビアはインドネシアとの投資協力を強化したいと考えています。これは11月7日火曜日にジャカルタの副大統領官邸で行われた在インドネシアのサウジアラビア大使ファイサル・ビン・アブドゥラー・アル・ムディ氏とインドネシアのマルファミン副大統領との間の聴衆の進展です。副大統領のスポークスマンであるマスドゥキ・バイロウィ氏はファイサル大使は人的接着の実施として両国間の投資の動きがすぐに促進されることを期待していると述べました。会談中両国は投資増加を達成するための取り組みとして コミュニティ間の訪問のアクセスを促進することで合意しました。両国間の投資の動きに関するサウジアラビア大使の希望は、またこれは副大統領も歓迎したものであり、直ちに促進されなければなりません。それは人対人外交の実績です。つまりそれは国と国ではなく、個人ごと、コミュニティグループごとです。どうすれば両国間の訪問を困難にせず、より容易にすることができるでしょうか。バイドウィー氏はマルファミン副大統領はファイサル大使の意向を前向きに歓迎し、関連省庁や機関と調整してフォローアップすると付け加えました。同じ機会に彼らは10月20日に設立されたインドネシア・サウジアラビア高等委員会の設立に含まれる約束をフォローアップすることの重要性についても話し合いました。それでは次のニュースです。財務副大臣は世界経済低迷の中でもインドネシア経済は回復力があると述べたことについてお伝えします。スワハシル・ナザラ財務副大臣は、金利上昇による世界的な不確実性と弱さの動向の中でも、インドネシア経済は依然として回復力があると述べました。11月7日火曜日にジャカルタで受け取った書面声明で、スワハシル副大臣は、約 5% の成長が予測されるインドネシアは、他の ASEAN および G20 加盟国のいくつかと比較して、世界の明るい分野の一つだと述べました。財務副大臣によると、いくつかの指標は2023年9月まで比較的好調な状態が続くとのことです。その一つは、主な要因である公共消費が2023年第3四半期に前年同期比 5.1% 増加したことだということです。インドネシアのインフレも維持管理されており、前回の10月のインフレ率は 2.56% です。それでも財務省はエルニーニョ現象の影響が依然として残る食料価格の不安定なインフレを警戒しています。この状況は政府がエルニーニョ現象や世界情勢の影響を予測し、インフレを抑制し続けるために多くの政策パッケージを準備していることが根底にあります。それでは次のニュースです。中国とアラブ首長国連邦は国連安全保障理事会にパレスチナに関する決議採択を要請することについてお伝えします。中国とアラブ首長国連邦は国連安全保障理事会に対し、パレスチナに関する実行可能な決議案の採択を要請しました。これはアラブ首長国連邦軍のラナザキ・ヌセイベ国連大使と共同声明で、在国連の中国大使チャンジュン氏が語ったものです。アナドル通信社が報告したように、チャンジュン大使は米国ニューヨークでの記者会見で、アントニオ・グテレ国連事務総長が行ったガザでの人道的停戦の緊急呼びかけを支持し、現在の人道停戦は人道援助を迅速かつ障害なく届けるために緊急に必要とされていると述べました。中国は現在国連安全保障理事会の議長を務めており、ガザ情勢について話し合うため6回目の緊急会議を開催しました。一方、アラブ首長国連邦のヌセイベ大使は、ガザ地区の民間施設への攻撃は国際法違反だと述べました。ヌセイベ大使は、アラブ首長国連邦はあらゆる国際人道法の違反とあらゆるテロ行為や無差別攻撃を含む民間人に対するあらゆる暴力を非難すると述べました。 それでは最後のニュースです。12人の在日本インドネシア人はアンバサダー賞を受賞することについてお伝えします。インドネシア日本関係協会への貢献に対する感謝の形として、合計12人の在日本インドネシア人は在日本のインドネシア大使ヘリ・アフマディ氏から大使賞を受賞しました。アンタラが報告したように、ヘリ大使は11月7日火曜日、東京で、大使賞は様々な分野でインドネシアと日本関係の強化に貢献した個人に対するインドネシア政府からの感謝の形だと述べました。これらのインドネシアと日本関係の人物は、これらのインドネシアと日本関係の人物はインドネシアと日本の外交関係の65年間のテーマである一つの心の精神を反映しています。大使賞の受賞者には、東京大学生産技術研究所のムハマッド・アジズ上教授、東京海外選考委員会委員長のディナ・ファウジア氏、ホールセール国際銀行 BNE ディレクターのシルファのウィンストン・ルマンティル氏が選ばれました。受賞式はインドネシアナイトイベント内で、文化パフォーマンスとインドネシア料理の提供という形で行われました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回はパレスチナに対するインドネシアの連帯についてお伝えします。 ガザ地区で起きている暴力紛争状況は有料を増しており、異常な数の犠牲者を出しています。11月5日日曜日 AA.com の報道を引用すると、ハマスのメディア局長サラマ・マロフ氏は、ガザ地区での銃撃を伴うロケット弾攻撃により、子供3900人、女性2509人を含む9500人が死亡しました。イスラエル軍の攻撃によりガザ地区の55のモスク、3つの大学、3つの教会、寄付宗教省に属する5つの建物も完全に破壊されました。約16の病院、32のプライマリーケアセンター、27台の救急車も破壊を受けました。この状況は確かにインドネシアを含む世界にとって非常に憂慮すべき状況です。パレスチナの人々、特に戦争の被害者である女性と子供たちがどれほど苦しんでいるかは想像を絶します。インドネシア政府と国民はイスラエルによるパレスチナ攻撃を可能な限り最も強い言葉で非難するために迅速に行動しました。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は10月26日木曜日の国連総会の特別会議で、ガザ地区のパレスチナ人に対するイスラエルの攻撃を強く批判しました。インドネシア国民の支持も11月5日日曜日に中央ジャカルタのモナス地区に集まった国民的人物を含む数千人の連帯行動によって示されました。イスラエルによるパレスチナ人への攻撃を強く非難するのほか、インドネシア国民と政府は11月4日土曜日、ジャカルタのハリン・プラナクスマ空軍基地で、ジョコ・ウィドド大統領から直接発表されたパレスチナへの人道援助物資を送りました。政府はパレスチナ人民を支援するインドネシア国民の高い熱意を考慮し、援助提供の次の段階を直ちに調整し、準備する予定です。政府は財務省の公共サービス機関である国際開発協力基金、またはインドネシア AIDとしても知られているこの組織を通じてパレスチナに対する人道支援の第2段階を準備しています。この支援は11月4日土曜日に実施された第1段階の支援に続き来週送られる予定です。人道支援は困難な状況にあるパレスチナ人に対するインドネシア国民と政府の団結の表現でもあります。人道支援は重要ですが、より重要なことはパレスチナ人が平和と安定の中で暮らせるように紛争の長期的な解決策を見つけることです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1949年11月8日に世界投資計画の日が制定されたことから始めます。世界投資計画の日としても知られている世界投資家の日の組織は、1949年11月8日にブエノスアイレス大学のカルロス・マリア・デラ・パオレラ教授によって設立されました。これまでに30カ国が世界投資計画の日、または現在は世界投資家の日と呼ばれていることを記念しています。この記念日は地域と世界の両方で空間計画の取り組みに対する一般及び専門家の認識と評価を高めることを目的としています。次に2011年11月8日、国際放射線医学の日が制定されたことについてです。放射線学は、X 線を利用して動物や人間を襲う病気を診断し治療する医学です。X 線は1895年11月8日に ウィルヘルム・コンラッド・ロンゲン氏によって発見されました。その後 X 線は彼の名にちなんでロン線と名付けられました。彼の発見のおかげでロン線は1901年にノーベル物理学賞を受賞しました。国際放射線医学の日は欧州放射線の日に続いて2011年に制定されました。最後に2013年11月8日国家空間計画の日が制定されたことについてです。国家空間計画の日は2008年から祝われています。しかしこの記念式はスシローバンバンユドヨの大統領によって2013年28号大統領令を通じて2013年に初めて制定されました。大統領令には空間計画の実施は安全で快適生産的で持続可能なインドネシアの空間を創造することを目的としているとも述べられています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Oh, Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシアのパレスチナ人道支援物資がエジプトに到着することについてお伝えします。パレスチナのためのインドネシア政府と国民からの人道支援物資が11月6日月曜日、エジプトのエルアリ州に到着しました。人道支援の第一段階は11月4日土曜日にジャカルタのハリンプラナクスマ空軍基地でジョコイルル大統領によって発表されました。総重量 51.5 トンの援助物資はインドネシア空軍の C-130 ヘルキュレス2機とエアバス A-3301 機を使用し、2つの異なる飛行ルートを通って送られました。ハーキュリーズ A-1237 および A-1238 航空機は、ジャカルタ、アチェ、ミャンマーのヤゴン、インドのニューデリー、アラブ首長国連邦のアブダビ、サウジアラビアのジェッダ、エジプトのエルアリ州というルートを飛行しました。setcap.go.id によると、ハーキュリーズの最初の1機は、現地時間の午前8時30分頃にエルアリシュ空港に着陸し、その数時間後に第2機が続きました。その後、支援物資はインドネシア政府を代表してパハラ・ヌグラハ・マンスリー外務副大臣からエジプト・赤新月社の代表者に引き渡されました。外務副大臣はすべてのインドネシア国民に対し、パレスチナ人民との連帯に感謝の意を表しました。インドネシアからの支援物資はガザ地区へと運ばれることになります。同じ機会に保健省保健危機センターのスマルジャヤ省長は、輸送される医療機器の重さは7トンに達し、この支援物資には小さな手術で必要な緊急キットや医薬品、妊娠や児童向けの補助食品が含まれていると付け加えました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Loving you is my most natural feeling. I want you by my side. Love just like a sunlight. It's like a summer to my winter heart. And if you ever need me, I promise that you'll see me. Hold your arms and lift you up. Through good times and bad times, I'll be there for you. If you want me to, teach me how to appreciate life.
Appreciate life.
And it's like singing.
Making memories with you is my most favorite thing.
I want you by my side. Love just like a sunlight. It's like a summer to my winter heart. And if you ever need me, promise that you'll see me. Hold your arms.
Before I feel you near me, close there, warm and cozy. Been watching all Bruce Lee movies, baby. Let it go, go grab some sushi with me. Forget the cool kids, they lie to me, cause you're my best friend.
Voice of Indonesia. We'll be right back. Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、フォイスオブインドネシア LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、プラジンソフニール、日本語でお土産の職人です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではプラジンソフニール、日本語でお土産の職人というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とクリス氏のビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリ氏の間で行われました。サワルントのお土産店でソルタウリ氏は石炭のお土産職人の出身について語りました。
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, pengrajin batu bara ini berasal dari sawah lunto.
Krisna minasang,会話を聞いた後、今日のトピック、プラジンソフニール、日本語でお土産の職人に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。プラジンバトゥバラ ini berasal dari sawah lunto. プラジンバトゥバラ ini berasal dari sawah lunto. 日本語でこの石炭職人はサワルント出身です。この石炭職人はサワルント出身です。プラジン、プラジン、日本語で職人、職人。バトゥバラ、バトゥバラ、日本語で石炭、石炭。ブラサル、ブラサル、日本語で出身、出身。Dari sawah lunto, dari sawah lunto, 日本語で sawah lunto から, sawah lunto から. Souvenir, souvenir, 日本語でお土産, お土産. Patung, patung, 日本語で像, 像. Asbak, asbak, 日本語で灰皿, 灰皿. Ukiran.ウキラン、日本語で彫刻、彫刻。ブルワルナヒタム、ブルワルナヒタム、日本語で黒い、黒い。リスナー皆さん、会話の中でプラジンバトゥバラ ini berasal dari sawah lunto、日本語でこの石炭職人はサワルント出身ですという文を聞きました。この文にはプラジンバトゥバラ、日本語で石炭の職人という表現があります。この表現のプラジン、日本語で職人という単語は手工芸品を作ることを仕事とする人を意味します。この表現のプラジン、日本語で職人という単語は石炭から工芸品を作るのが仕事の人です。何かを作るまたは何かをすることを仕事とする人々を意味する言葉の使用例を聞いてみましょう。 Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. 日本語でその著者は20冊の本を出版しています。この文のペヌリスは書くことを仕事にしている人を意味します。 Saya seorang pebasket profesional, 日本語で 私はプロのバスケットボール選手です。この文のプバスケはバスケットボールをすることを仕事にしている人を意味します。オレオレ、日本語でお土産は旅行先から持っていくものです。お土産の別の言葉はブワタガンです。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, pengrajin batu bara ini berasal dari sawah Lunto.
Rizna minasan, これで Indonesia 語講座を終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はバリ州のトレスナ・ムジョハンという曲をご紹介します。トレスナ・ムジョハンという曲はティカ・パクラキによって作曲されました。トレスナ・ムジョハンという曲は遠距離恋愛の物語を歌っています。残念ながら一方の当事者は遠距離恋愛を続けるほど強くありません。したがって二人の関係は終わらせなければなりませんでした。 それでは皆さん、で、あゆが歌う、トレスナムジョハンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Ooh, yeah. you gotta sing this song for a brother right there. Yes, I. One, two, three, four. Sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangis. Sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal, lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai.
Of Indonesia.
Na 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 na. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
Aku kan selalu siap penuh.
Mulai dari awal yang sangat indah, hari-harinya berjalan seperti biasa. Tak pernah ia pikirkan satu masalah, semua dilepaskan tak simpan di dalam dada. What a joyful girl, semua orang pun bilang. Seakan di otaknya hanya ada rasa riang. Langkahnya cepat, tepat, penuh semangat, mengejar cita-cita di waktu tenggat. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
Aku kan selalu siap penuh energi.
ia merasakan sesuatu. Ada sebuah bayangan yang terus mengganggu, menghantuinya baik siang maupun malam. Is it love that I'm feeling? Dia berkata, hanyalah dia yang tahu semua jawabnya. Dia tetap lanjutkan kehidupannya, tetap menjadi seorang gadis yang ceria. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。